今日も猫日和、ニャニャニャニャ、
猫が入ってるニ
ャ。はいはい、久々のエコ入り、久々のエコのような気がするんです
よ。
はいはい、元気よくね、6月なんでね。
6月のエコが入るのはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、
なんとなく
久々のエコ入りで始まりました。はい、ではでは、まず最初に手間実験の猫事情なのですが、
はい、
6月といえばですね、うんうん、建物実験にとってですね、6月の7日という日はルル君、
うん、
ね、ルル君の命日になります。もう2年前になるんですよね。もう2年も前なんですよね、うん、18歳で虹の橋へと旅立っていきました。ルル君は全身グレーの毛色で、ちょっと男の子だったんですけど、男の子にしては割と小柄
ちょっとちっちゃいかったね。
グレ
ーの子って結構大きな子もいるんだけど、あの子はねちょっとあのちっちゃめで、あの毛色としてはあのね、あのなんだっけ、ブルーの子でね、ブルーあれコラットとかって言ったっけ、
シャルトリューとかにちょっと似てる、
シャルトリューとか似てるんだよね、
ロシアンブルーとか、そういう感じの似てるのかなと思います。う
ん、なんかそのグレーっぽいんだよね、色全体がこう、ね、ロシアンな感じのね、
電子がね、そういう色で、
そういうなんかロシアン御三家って言ったっけ、
ロシアン御三
家、ブルー御三家か、青っぽい猫ね、
うん、そうですね、そんなのあります。まあ鳴き声はですね、男の子の割にしておまけにちょ
っと甲高かったんですね、あの子はね、
にゃーうーみたいな感じで、
最後のね、にゃーの後にあおーがつくの、
あおそうか、にゃーおーみたいな感じで自己主張するときは特にね、声が大きかったんですよね。あの小さな体の割にしては、その甲高い声で寒いとかお腹空いたよとかっていうときはもう自己主張もう満載に思いを込めて泣いてました。
子猫のときからね、うちにいるので、ルル君はね、
ルル
君だけは生粋の、そう、家猫ちゃんなんですよ。家猫から生まれた家猫、
そうですね、ララちゃんっていうママと太郎君パパですね、両親のもとに兄弟、他にも2匹いまして、
全部で3兄弟だったね。
3兄弟だったんですけど、まあ、幼い頃にですね、ラテニャンの実家に他の子はもらわれていってしまったんですね。そうそうそう、でルル君だけがずっと一人っ子状態で、
あの一番最初も言ったようにね、ルル君ちょっと体がちっちゃかったのね。
そうなんです。
でちょっとね、里親にそのまま出すにはちょっと心配だったので、まあ、この子だけは家に置いとこう、お母さんの近くに置いとこうってことで、ルル君だけは家猫ちゃんになって、
そう
なんです、2匹、ね、大きな方だったあの母親の子と一番大きな子ね、はあの里親、パパにの子は里親にってことで、元気よくね、
方にもらわれていたということなんですけど、うん、まあ、それでルル君はずっと一人っ子状態で、ララちゃん、ママなんですけど、
ママにはぴったり甘えん坊でね、ほんとマザコンでしたね、思いっきり
めちゃくちゃ可愛がられて、うん、と言いたいところなんですが、ちょっとララちゃん母性が若干あれだったですか。
まあ、最初のうちはね、なんか自分の子だと認識してんだかしてないんだか、あの一生懸命ルル君のね、子猫だったルル君の頭をなぜて舐めてあげてんのかなと思って、よくよく見たらルル坊を足台にして自分の足をメンテナンスしてたっていうね。お前
子
猫、自分の子猫を舐めないで、お前自分の足舐めるのに足台にしてんじゃねえみたいな。
普通子猫を舐めるメンテをしてあげるのがお母さんの役目っていう感じのとこあるじゃないですか、猫ちゃん。なのに自分のメンテに専念をしていたという、
自分の足を舐めるための置き台がルル君だった。
そこ台じゃないんですけどみたいな。
だいぶ後になって自分の息子かなって気づき始めたと。
最初はね、まあ、そのようなちょっと塩なところもあったんですけど、それでも、まあ、そんなママでもルル君はやっぱりララちゃんが大好きだったんですよね。本当に常にべったりひっついてましたよね。
まあ、ママべったりでしたね、あの子はね。
ママっ子だったんですよね。
もうほとんどね、お母さんと同じ大きさになってるのに、もうママっ子だったね。ぴったりくっついて、いつも、もう
本当にマザコンちゃんだったんですよね。でママもうララちゃんさえいればいいみたいな、他はいなくてもいいみたいな、そんな雰囲気さえ醸し出すぐらい、まあ、すごくララちゃんもそのうち、まあ、息子と認識するようになったので、やっぱり他の猫ちゃんが近づくのあんまりララちゃん好きじゃないかなって感じだったんですけど、やっぱりルル君は自分の子供なので、近づいてくるとやっぱり一緒にベッドの中へ寝たりとかして、常に仲良し小良しだったんですけど、まあそんな大好きだったララちゃんですね、ルル君のママなんですけど、ママの方はルル君より先にですね、もう6年も前になるんですけど、虹の橋へと旅立って行ってしまったわけなんですね。
ちょっとね、猫風をこじらせてしまってね、鼻詰まりが続いちゃって、ご飯食べなくなっちゃったね、あっという間にね、
う もうあれはちょっとどうしてこうなっちゃったのかなって今でも思うぐらいガタガタガタって本当に言ってしまって、まあ、猫ちゃんもなんか一回なんかね体調大きく崩しちゃうとその後復活できなくなっちゃうともう本当に何やってもうまくいかないっていう形になってしまいやすかったりするんですよね。でルル君は突然ララちゃんがいなくなってしまったので寂しがってはいましたね。ですけどその後ララちゃんママが旅立った後なんですけど大ちゃんが、まあ、その当時から一緒にいたんですけどそんなに大ちゃんとはベタベタはしてなかったんですけどララちゃんがいる時はその後ララちゃんがいなくなってからは大ちゃんとよく一緒に寝てるようになりましたよね。なんかね、そうですよね、
まあ、メス猫なんでね、うんうん、お母さんの代わりっていうかね
お母さんの代わりだったんですかね、うん、まあ、大ちゃんもそんなに嫌がってもいないのかなみたいな感じでルル君のことを受け入れてくれるみたいな。他にもね同じ部屋に猫ちゃん3匹ぐらいいたんですけどやっぱりこの2匹大ちゃんとルル君は割と仲良しこよしで一緒にベッドの中で丸くなって寝ていることが多かったです。まあ、そんな北海道生まれのルル君なんですけど今現在ルル君の兄弟で生きているのはラテニャンの実家にもらわれていたケロちゃんっていう
一番大きかったオスの子だね。
になってしまったんですよね、うん、そうなんです。もう一緒にもらわれていた女の子のチビちゃんっていう子も何年も前にちょっと急に体調崩しちゃって
あの子もねちょっと体がちっちゃかったんで ね、
そうですね。
お母さん似でねもうそっくりの猫だったんだけど、ね、ちょっと体ちっちゃかったね。
そうですね、まあ、あの子も亡くなってしまって今現在北海道で生まれた子供残っているのはケロちゃんっていう男の子なんですけどケロちゃん今年の夏には20歳になります。
すごいね、うん、大台に乗った。
そうなんです、うん、ついに大台に乗ることになってしまうんですけど、
まあ、何が何でも元気だよね意外とね。
そうですね、うん、今のところ大きな病気もないんですよね。まあなんか年齢も年齢だからちょっとギャーギャー泣いてうるさいっていうかギャーギャー言うようになっちゃったからもしかして甲状腺が悪いのかなと思って疑って病院で検査してもらったらって言ったんですけど、まあ、甲状腺も大丈夫で内臓的にはどうなのかなと思ったんですけど、まあ、別に腎臓とかも悪くない、
まあ、体丈夫なんだね。
体丈夫なんです基本的に。
まあ、あの8割のブチ猫って意外と、ね、男の子丈夫だったりするんでね。
そうですね、まあ、うん、パパの方も
病気しないよね。
太郎くんもなんだかんだ言って20歳そう
そうそう長生きだったからね。
そうですね、21歳をちょっとあともう少しっていうところで、うん、
まあ、ほとんどね最後の寿命を近くなるまで全然元気だったんで、
全然元気出した。
もう病気一つしない感じで、
まあ、太郎くんちょっと甲状腺がおかしくなってましたけどそれ以外は別に腎臓が悪いとか歯が悪いとかそういうことなかったですからね全然ね。でケロちゃんの方も歯が悪いもなくですね、でたまになんか便秘になるぐらいかな、あとちょっと認知症みたいな症状が少しあるかなないかなっていう話をうちの両親から
聞くんですけど、まあ、さすがに年齢的なもんがあるのね。
年齢的なものがね、
あとあの1匹だけになっちゃってからね、あの兄弟いなくなっちゃって1匹っていう時間が長いからその辺もあるのかなって。他に猫がいるわけじゃないんでね。
そうですね、今1匹一人っ子飼いになってますんで、うん、まあ、でもご飯も好きなものはよく食べてるみたい で元気でご長寿っていいなと思って、まあ、両親に聞いたんですよ。なんでかねとかって言ったら、まあ、うちの両親が言うにはですねストレスが少ないからじゃないかって言われました。
なるほど、多頭飼いストレスみたいなのないよ、
う
ん、逆に
うちみたいに、うん、多頭飼いストレスみたいなのはない。で、まあ、両親にうちの両親にすごく可愛がられて甘やかされてるんですよね。だから確かにストレスって少ないのかなと思って、
まあ、一人っ子になってるから逆に ね、
う
ねもうベタベタ甘えができると、
ベタ甘え
が他の子に膝取られてたりしないっていう、
あ、そうそう、そういう
もう好きなだけ甘えられるっていうのがあるかもしれないね。
全くないんですよね、うん、でラテンマジ家で今まで一番のご長寿猫ちゃんっていうのは20歳なんですけど、ケロちゃんには初の21歳を目指してほしいなとも思ってはいます。まあ、ラテンマジ家の猫ちゃんではないんですけど、まあ、血縁者がね、いるわけでもありましたので、ケロちゃんには来年の春、夏か、夏には21歳になってほしいなと密かには願っているわけでございます。でルル君はですね、じゃあどうして最後亡くなっちゃったの、虹の橋行っちゃったのって言いますとですね、ルル君って もともとなんか腸に炎症があ
ったんですよね。そうそう、ずっとねお腹壊してる子だったね。食が細かったりして、ね、なんか食べても痩せてるぞみたいなのがずっと続いてた子でね。
でちょっとエコー検査とかしてもらったんですけど、そしたら腸全体でしたっけ、なんか
そう全体的に腫れがある、うん、何かよく分かんないけど、うん、腸全体に少し腫れぼったいところがある、
そうなんです。それがじゃあなんか悪いものなのかっていうと、そう、まあ腫瘍とかね、そういったものではないと言われまして、そういう体質って言ったら変なんですけど、まあそういうものじゃないかみたいな感じで、まあ経過を見ていくしかないかなっていう感じだったんですけど、まあその2年前の冬ですね、そういう感じで様子見てたんですけど、やっぱりだんだん食べる量が減ってきちゃって、でやっぱり食べないからちょっとお痩せちゃん気味にもなってくるし、で春先にもしかしたら歯が悪いんじゃないかっていうことで、
ちょっとね食べれそうにしてたこともあったのでね、もともと食べるのがそんながつく子じゃないんだけど、
ゆっくり食べる子なんですよね。
もう一つ一つお皿がつまんでカリッカリッカリッカリッこうゆっくり食べる子だったの、
そうなんで、春先にちょっと悪い歯もあるということで歯をですね抜いたんですけど、まあ、その後もですねなかなか歯を抜いた後ちょっとは上向いたんですけど、食欲が、まあ、なかなか回復はしなかったみたいな感じで、ずるずるずるずると体調が悪くなっていくみたいな感じで、もじにゃんがお休みで家にいる時にですね、6月の7日ルル君は虹の橋へと旅立って、
まあ、最終的にやっぱり猫風邪みたいになって鼻詰まり起こして、
ダラちゃんと同じような感じですね。そうそう、
なんかいつもズグズグ言ってる感じで、なんかご飯もなんだ食べなくなってきて、でそのうちね足腰ねちょっと様態がつくようになってきて、なんかまあね腰とかも痩せてるしで、あれもこれはちょっとだんだん弱ってきちゃってるなっていう、無理に動かしたりしない方がいいかなって感じで様子見てたんですけど、最後ね夜中にねちょっと亡くなってしまいまして、
虹の橋へとルル君は旅立っていきました、まあそんなわけでその後もですね何匹か旅立ってしまってですね、モジニャンルームの猫ちゃんはですね2年の間に3匹が、まあ
結構ね、勢いでね、
旅立っていってしまいました、
結構ね大御所でごちゃごちゃしてたんですけど、
そうなんです、ちょっと、
1匹減るだけでもね結構寂しいのにね、
多い時は6匹もいたにぎやかな部屋だったのですが、今はペペちゃんとメルちゃんの2匹だけになってしまいました。ちょっと寂しい感じになってしまってるんですよね。冬の寒い時なんかね3匹4匹で一緒のベッドに入ったりしてね、猫団子になったりしてっていう可愛い姿もね見られたりしたんですけど、まあ残念なことにあの部屋で今後猫団子を見れることはないんじゃないかなと思います。なぜかというとペルとメルは非常に仲が悪いからです。
とりあえず喧嘩してるんだよあいつら。
とりあえずうしゃうしゃと、まあ、メルちゃんが割と気が強いので手出したりうわうわ、
夜な来るな
夜な来るな。だからあの2匹が一緒にひっついて同じベッドに入って寝るとかいうそういう可愛らしい光景はないと思います。
なんとか最近チュールを一緒に舐めるっていうところまでは来たんだけどね。
そうです、チュールの時はすごい顔近づいてるんですけど、
チュールの時だけは一緒にチュールを舐めるまでは
した。そうやっとメルちゃんを保護され1年半、そろそろ経つんですけど1年半ぐらい経ってやっとそこまで来たかなみたいな。
やっと大喧嘩しなくなったっていうね。
そうですね、やっとでもまあなかなかちょっと猫団子まではいかないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのような感じで6月というのは伊達文字家にとってはルル君の命日がある日でございました。以上で伊達文字家の猫事情です。はい、はい、続きまして、はい、ダイちゃんの初期の
方、いよいよねクライマスクに近くなって
クライマスクに近づいているはずではあります。
はい、
ダイちゃんの手記、日本一のニャンキーになるぞ。父ちゃんがあたいの知らないあの日の母ちゃんの最後の時を話してくれた。それってあたいの知りたかったことでもあり、知りたくなかったことでもあり、気持ちはちょっと複雑だったけど、あたいはしっかり聞こうと思った。俺がすぐ後を追った方がいいかもと言ったら、 昼まで待ってくれと言われて、母ちゃんダイヤの部屋へこもっちゃって、昼過ぎても出てこなくて、やっと出てきたのは夕方の前で、俺に急いでダイヤ追いかけてリュックを渡せって無茶なことを言ってきてさ、でも両目を泣き晴らした母ちゃんを見たら何も言えなくてさ、
あ、見えてクローバーは泣き虫だったからな、でも総長たるはな、みんなの前では決して涙は見せてはならないってニャンキーの教えにあるからな、
うん、母ちゃんはニャンキーの教えに忠実だったからな。でもいつもより時間が経ってたので、ニャイファイでダイヤを探すもなかなか見つけられず、おまけにいつも通りリュックが重くてさ、ノロノロノロノロしてたら母ちゃんが大変だって、
お前が出てった後でさ、クローバーがまたたび種で半ベロになってやってきたよ。みんなで祝いの宴会やるから集まってくれって総長みんなに声かけて回ってたよ。私はあの時用事があって少し遅れちまったんだよな。だから行った時にはもう、俺は知らせを受けて自分でも信じられないぐらいの超瞬速で帰った。でももう母ちゃんは虫の息だった。母ちゃんって駆け寄ったら、最後の薄れゆく意識の中で母ちゃんは俺のひげをわしづかみにして、ダイヤを幼稚園に入れてくれたのかと聞いてきた。俺は躊躇することなく母ちゃんの目をまっすぐ見て、大丈夫、ちゃんと入園したから、だからしっかりしろと、とっさに嘘をついたよ。でも母ちゃんは
続く、なんかね、感動なうるうるする話のところですね。
そうですね、なかなかね、総長も父ちゃんもね、
まあ、猫なんでね、いつかはねここ親元を離れて育ってほしいっていう気持ちもありの、そう、そばにいてほしいってのもありの、
はい、母ちゃんの複雑な心情ではあったんですけど、なかなかねうまくはいかない感じですね。まあ大ちゃんもその母ちゃんの最後の日のこと、父ちゃんの口からこっそりではありますけど聞いてね、またね思いがいろいろ巡るんじゃないでしょうか。
はい、
はい、ではまた来週です。はい、はい、続きまして、はい、では今日もちゃんと時間配分をしっかりしております。では今日も元気にですね、はい、ジャパコさんとですね英語を学んでいこうかなと思います。今日はたっぷり時間があるんじゃないかなと思います。ジャパコさんどうぞ。
元気だね。
あらまあ、まだ先週 週のキュートを言って続けてるんですね。うんうん、まあご機嫌で何よりかなと思うんですけど。ちょっと待ってください。
はいはい、
やっぱご機嫌に見えるかもしれないけど、実は不機嫌なんですよ、言いますけど。あら、どうしちゃったんですかね、ジャパコさん。なんで今日ちゃんと時間もあるし、あれじゃないですか、なんか嫌なことあった？ありですよ、ちょっと聞いてくださいよっていうか、ラテンマジックのシックさんがですね、ライフアイで教えてくれたんですが、よく聞いてくださいよ、マジヤンがジャパコのコーナーなんてどうせ大して時間ないんだから適当でいいみたいなことを言ってたって。
まあおちゃらけ
コーナー、聞いてくださってたんですけど
おちゃらけコーナーなのでまあ毎回時間押してるんでね。
あらあら、なんか悪口は続けみたいですね。
Wi-Fi、ニャイファイを通して。
ラテマ事件の内通者がいますからね。
そう、うちのシックタンがね、長いひげを使って、うちの中の事情は全部外に漏らしてるという。
落ち続けですね。そうそう、
バンバン流してます、
ね。なんとまあ、ちょっとでもひどくないでしょか。
まあもうあれ頑張ってるからね。ジャパも頑張ってますから。
このコーナーはですね、言わせてもらいましたけど、ジャパコのコアなファン5人が。5匹か、5人か、なんか知らないけど楽しみにしてるんですよ。
あ、意外と人気なんだ。
人気あるっていうのこれ。そうですよね、5人をマジニャンは敵に回すことになるんですよ、分かってます？夜道を気をつけないといけませんよ、だから後ろから刺されますよ。いいですか、それでも。マジニャン、謝ってください。
怖い怖い
謝ってください。夜道では襲われないと思います。
襲われなくなるんだ、
うん、なるほどね、なんかよくわかんない。でも5人ってなんだ、よくわかんないけど
目光らせたのか、5人も見てる。
5人もいるってこと。人間
猫爪をこうピャーンってこう光らせながら、
ね、
光らせながら目がキラーンって、
うん、なんかちょっとうるさいんで、おじさんすいませんけど謝ってもらってもいいですか。謝ってもらっていいですか。
文字にゃんが、ジャパコに、
ジャパコさんに謝ってくださいということですね。
は
い、
では、はい、謝罪文ということ。
謝罪文お願いします。
英語での謝罪文。
英語で、そうですね、英語でね。
英語での謝罪文を。
はい。
はい、
お願いします。
はい、
うるさいのお願いします。
ペコホン。はい。We sincerely apologize for the inconvenience caused. We greatly appreciate your understanding and continued support.定型文なんですけどね、はい、この度はご迷惑おかけしましたことを心これお呼び申し上げます。引き続きご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
支援って何でしょうか。タバコなんか支援してましたっけ。
まあ、今後ともよろしくお願いします。
そういうのじゃなくて心にこもったことを言ってください。なんか言ってますよ、まだなんか
まだ言ってる
そんなんじゃ納得しないって騒いでますけど、ごめんなさいって英語って何て
言う？ I'm sorry でそのままですね。でもあんまりソリソリ言っちゃうと、うん、なんかあの場が悪くなるんで、あんまり連発で言わない方がいいらしい。
ソーリーソーリーって連発で言っちゃいけないんですか。うん、そ
うそう、あんまりね、自分の火が強くなっちゃうので。
火が強いと思いますけど、とてつもなく強いと思いますけど、キャパコ、はい、侮辱したんですよ。
してない
侮辱したかどうかは知らないけど、まあ、多分この何ですかね、モジニャンのセリフって多分ペテニャンがジャパコさんのコーナーの原稿を書くのが大変とかって言ってたのを聞いて、
そうそうそう、
モジニャンが適当にするみたいなこと言ったんだと思うんですけど、別にジャパコさん自体を否定したわけではないよ。
ちゃんと原稿作ってたね、毎回ね。
そうなんですよ、ジャパコさん、ジャパちゃんの
夜中までね、行こうと頑張って
原稿を作ってます。夜べをしながら、はい、ジャパコさんの原稿を作ってるんですのよ。じゃあ、まあしょうがない、
まあ、一生懸命作ってるのも大抵あの時間が押しちゃってね、半分もできないんで、まあ、そう根詰めて作った中でも結局5分ぐらいで終わっちゃうんじゃない
か。それはおしゃべりのラテナンのせいだと思います。ただ単に
最後のコーナーなんで、どうしてもこうしてっちゃうね。
まあ時間配分ちゃんとしてくださいよそれってディレクターの仕事でしょ。そうなんですか。
まあ一応時間をこうあと何分とやってはいるんですけど、
そうです って、はい、じゃあ総理、じゃあせっかくなんで総理ちょっとお勉強しましょうかね。総理のあの言えますか、ジャパコさんも総理言えます。なんで私が総理って言わなきゃいけない、私が謝ってどうじゃないよ。いやいやいや、そうなんですけど、
まあ、S ですけどね、
まあはい、まあ、S ちょっとね飛んじゃうんですけど、ほらでもジャパコさんこれ一応英語のジャパコと学ぼう。優しい英語コーナーでちょっと英単語1個ぐらい覚えて帰った方がジャパコさんのためにもなるかなと思うので、もちろん先生あの総理、
はい、
あの綴りの
方綴りですね、はい、SORRY になります。
SORRY、
はい、
RRY、
はい、
Y ですね。ジャパコさんこれちょっと言ってみます。だからなんで私が総理って言わなきゃいけないのよ。だから英語の勉強するとこコーナー英単語1個覚えて帰りましょうよ。いいじゃないですか、ジャパコさんってどうせ総理総理言うなるんだからいずれ。なんだかよくわかんないけど、まあ、しょうがないですね。もうどうしてもって言うなら、じゃあ発音しますね。聞いてください。エーチュー。あ、じゃあ、ちょっと待ってください。なんですエーチュー、エーチュー、
SORRY、
エーチュー。あ
わーいだけ YMC みたいになってる。
ちょっとなんかちょっとジャークちょっともうちょっとなんか先生に続いて先生の発音見習ってやってみてください。じゃあ先生、
はい、
総理もう一回お願いします。
SORRY、 Y ただの叫び声みたいになってる。どっか崖から落っこされた人みたいな。
今週はよく声が通ってるんじゃないでしょうか、ジャパコさん。はい、ジャパコちょっと、皆さんのお手入れをちゃんとしてきましたので、今日の発音はとても声が通ってるんじゃないかと思います。なので、これを聞いている猫の皆様も、分かりやすくていいんじゃないかなと思いますけど、分かりやすいかどうかは別としても、まあとっても元気のいい発音だったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、今日はですね、まあ特に宿題は出さなかったので、まあ、これでいいかなと思うんですけど、では来週は宿題を出そうと思います。
ほう、来週の宿題からね。
先週も出したんです、うん、あ、先月も C を使った、うん、今度はですね6月なので、うん、6月に関係する、
また難しいの来たね。
ちょっと難しいかな、どうかなと思うんですけど、関係する英単語の方ですね、こちらの方をまた一つ調べてきてほしいかなと思いますね、はい、大丈夫ですか、ジャパコさん、ちゃんと勉強お宿題してくれそうですかね。うん、はい、大丈夫だと思います。まあ、ジャパコは心が広いので、マジニャンの不適切な発言に対してもそんなに怒ったりはいたしません。ただ、ジャパコのコアなファンがうるちゃいから。
コアなファンが、
そうです、数少ないコアなファンがうるちゃいので、ちょっと謝ってもらった方がいいかなって思っただけです。普通にジャパコは怒ってませんけど、ジャパコさん心が広くてよろしいんじゃないかと思います。はい、それでは今日もソーリーを学びました。また一個覚えましたね。はい、覚えました。今日はジャパコ帰りましょう。
ちゃんと気が済んだ。
なんかよくわかんない、
やるだけやって気が済んだ。
なんかよくわかんないけど気が済んだみたいになって。じゃあまた来週英語の勉強しましょうね。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。また見ましょう。はい、では今週はこういうことでおしまいになります。
はい、はい、では時間となりましたので、はい、今回お伝えしましたのは
ラテニャンと、
いつももじもじしてますモジニャンと、
心が広い
パコだったね。はい、ではまた来週。